以来1000年の間、それは二重構造になって日本人の心の中に流れ続けて五臓六腑に染み込んだということになりますよね。半端じゃないんですよ。でその無常感があればこそ、あの災害地における被災者の方々 の穏やかな態度、穏やかな表情というのが生み出されたのではないか。これは私の推定なんです。日本以外の海外における被災地における被災者の方々の受け止め方と、我々の先祖以来今日まで受け継いでいるそういう無常感覚というものとは大きな違いがある。それは我々の自信の源泉じゃないのかと。それが我々をして生かしめている可能性じゃないのかと私は思うんですね。無常感というとなんとなくネガティブな陰陰滅滅とした滅びの美学だけを表しているようにみんな思いがちでありますけど、決してそうではない。自然との付き合い方の、これは非常に重要な原点ですよね。自然と共に生きる、自然に包まれて生きるということをしばしば我々言うんですけれども、それは実はこういうところまで深いつながりがあるんだっていう、まあ我々自身がそう思わなければいけないし、次の世代にこれだけはぜひとも伝えていきたい、そういう価値観だな、大事な大事な価値観だなと、まあ私なんかは思っています。で、その災害地における風景に再び戻って申し上げますとね、あの 3.11 の災害が起こる直前までマスメディアを中心として我々は無縁社会を生きているということは盛んに言われていたわけですよね。老人の孤独死、虐待、それから亡くなっても幽霊老人のために年金とか保険金を騙し取っている等々、もう人と人とのつながり、縁が切れてしまう、無縁社会になってしまう、そういう寂しい孤独な哀れな社会になったということを NHK をはじめとして大宣伝してましたよね。ところがどうです、今無縁社会だなんていうことを強調して言う人がいなくなってしまう。あの大災害が起こって人と人との絆、つながり、そういうものを通して復興しなければならないということをみんな言うようになったから、で現地の人々はやっぱりそのつながりの中で少しずつ前進し始めている。それは毎日のように報道されるよ。あ、絆が大切だ大切だということ。まあ、私も仕方なくポプラ社っていう出版社から頼まれて絆っていうタイトルで本を書けって言われて、僕はあれ絆っていう言葉を使うの嫌だったんですよ、ね、今日本の社会で使われている絆っていうのは人と人との絆だけじゃない。つい昨日までは無縁無縁と言っていて、今度は手のひら返したように絆絆って言って、俺はそういうの嫌だ。今生きているあなたへって、あれがメインタイトルだったんですよね。ところがいつの間にか最終的に出版社に押し切られてしまう。私も心弱き人間でありますから、そっちの方がよく売れるよっていうわけです。もう本音を言ってしまいますが、売れなくたっていいよってそこまで頑張らなかった。実はその絆っていう問題なんですけどね、それは確かに今度の災害において人と人との絆いかに重要だった、でそれが回復されたか、特にボランティアの方々がさまざまな形で支援に出かけていって仕事をしている、それは全部絆ですよ確かに。でそれは非常に重要な絆であって、災害地の人は本当に勇気づけ励ましたと思います。しかしですね、もう一つ重要な絆があるのではないのかっていうのが私の問題提起なんですよ。それは死者と生き残った人間との絆、縦軸の絆、これほとんど言わない。それは難しいですよこの問題は。たまたま生き残ってしまう、しかし妻が、そばにいた妻が死んでしまう、夫が死んでしまう、子供が流されてしまう、それにどうして耐えたらいいの。先ほど言いました、それは偶然の中にしか生きていくことができない。 いつ災害が起こってくるかもしれない。自分が死ぬかもしれない。隣にいた人が生き残る。それはどんな言葉によっても説明することのできない偶然ですよね。人間は最終的にはこの偶然性の中に生きる以外にない。しかも日本列島ってのは地震列島でしょ。何万年も昔から。しかも今温暖化の問題を含めて地球上いろんな災害が襲ってくるような不穏な状況ですね。この頃は宇宙のゴミが落ちてくるんですよ。大変な状況になっていると思いますね。私はもう21世紀、これからの世紀って大災害の世紀だと思ってます。その大災害の世紀をどう生きていったらいいのかっていう倫理道徳の規範が崩れ去ってしまっているから、そういう点では道徳的大敗の世紀。道徳的大敗と大災害の世紀をこれから我々迎えようとしている。そういう時にどういう軸、どういう人間としての規範が必要かっていう、真剣に考えなきゃならない。そこを考えないで単なる復興計画ということを進めていたんではですね、魂が入らない。結局中央から人と物と金の流れが東北に向かうだけですよ。僕は東北に行ってよく言うことは、この流れは必ず途絶える、絶対途絶える。無限の人がいるわけじゃない、無限の物と金があるわけじゃないですよ。その時東北は自立しなきゃならない、そういうこと言うんですよね。その自立する第一歩はどこか、死んだ、犠牲になった人と生き残った人との間の絆を確かめる。これが出発点じゃないでしょうか。その縦軸の絆のことを今の我々の社会はあまり重要視しようとしていない。ここは先ほど冒頭に私が申し上げた問題と重なってくるんですね。あまり楽天的なことは申し上げられないのが残念なんですが、宮沢賢治という作家、詩人、教育者、農業指導者、いろんな可能性を持ったあの人物がこういう危機的な時代に対してどういうメッセージを送ってくれるだろうかということを考える一つだけ重要な問題があるような気がするんですね。非常によく知られた宮沢賢治の言葉に、世界全体が幸福にならなければ個人の幸福はありえない。美しい言葉です。もうしばしば多くの人々がこの言葉を言いましょう。で、今回の災害においてもこの言葉はいろんな人の口を通して言われてきました。ただもう一つですね、実はその宮沢賢治が最晩年に書いた自伝小説が、グスコーブドリの伝記、自分の生涯をモデルにしたような小説であります。グスコーブドリという親と死に別れ、妹と生き別れ、一人で町に出て工場で働き稲を作り、最終的に科学者のもとに行ってこの疲弊した東北をどう救うか、冷害と干ばつに苦しむ、飢饉の中で苦しんでいる東北の人々をどうしたら救うことができるのかという問題を出して、その解決するためのプロジェクトを立てるんですね。そのプロジェクトというのが、ある火山島に渡ってその火山島の火山を爆発させる。そうすると気温が上昇して冷害が解消される、稲の生育にそれがプラスに働くだろうという計画を立てて、指導者の科学者の許しを得てその仕事に取り掛かるわけですが、ただこのプロジェクト最後一人の犠牲者が必ず必要になる。で、それはその火山島に渡って火山を爆発させるためのスイッチを押す、その科学者はどうしてもスイッチを押すために犠牲にならなきゃならない。で、その犠牲になることをグスコーブドリというその少年は、主人公は志願して火山島に渡ってスイッチを押すんです。そういう謎のような物語を書いて宮沢賢治は37歳でこの世を去るわけです。 世界全体が幸福にならなければ個人の幸福はありえないと彼は言っている。でその通りだと思う。しかし同時に現実の世界というのはグスコーブドリのように犠牲にならなければ解決のめどが立たないような危機もある、災害もある。でその犠牲になることを志願したグスコーブドリという個人は幸福か否かという問題です。この問題について宮沢賢治は答えを出しておりません。出していないと私は思う。だけどそれは人類がみんなで考えなければならない問題ではないのか、こう思うんですね。例えば福島原発の現場であの危機を回避するために働いている50人の人、最初やがてそれは100人になり1000人になっているわけですけれども、その人々を目してあの事故の直後アメリカ側から福島フィフティーズヒーローって言葉が寄せられた。あの現場で働いている人々は英雄だよって言ったの、アメリカ人。でなぜかっていうと命を懸けてでもこの危機を回避してほしいっていう欲望があるからです。アメリカには場合によっては死んでくれっていうメッセージですよ。あれはそれがヒーローという言葉に込められている。だからその翌日から日本のメディアはこの言葉を使わなくなった。彼らをヒーローにしてはいけない、助けなきゃいけない、こう言ったわけですね。じゃあそのヒーローにしないでどのようにして救うかっていうのは、犠牲なしでこの危機を救うことができるのかって、こういう問題ですね。宮沢賢治が言ったことと全く同じ事態が起こっているわけですよ。ところがですよ、ところがいざあの放射能が少しずつ全国に広がっていく過程で、福島産の野菜は食べるな、買うな、東北で飼育された牛は出荷させるな、こういう声が全国的に、京都で五山の送り火をやろうとするときにはそんなことをするなっていう投書がものすごい数来るわけですよ。エネルギーの恩恵を受けながらそのことに伴うリスクはごめん被る、こういう身勝手な人間が至るところに増えてきたと私は思う。なあ、放射能がちょっと入ったぐらいの牛だって食べようよ、野菜も食べようよ、米だっていいじゃないか食べようよっていう声がもう少し出てきていいはずですよ。全然出てこない。これでいいのかな。もしエネル石油エネルギーに立脚した、あるいは原子力エネルギーに立脚したこの快適な豊かな社会を享受しようとすれば、それ相応のリスクと犠牲は負担しなければならないという、こういう人間として当然持つべき責任感のようなもの、あまり感じられない。それでメディアを中心として東電批判、政府批判、これ当然ですよ。東電の責任は重い。歴代の政府がやった政策、これに対する責任追及、これは徹底的にやるべきだと思うし、賠償責任も果たしてもらわなきゃならないと思います。しかし同時に国民一人一人の責任負担の問題はどうなるのか、ここがほとんど問題にされてないんですよね。この視点が隠されている。でそのことを宮沢賢治の先ほどの世界全体が幸福にならなければ個人の幸福はありえない、グスコーブドリの最後電源スイッチを押して犠牲になる人間の生き方、この話がやっぱりそういう同じ問題を本質的に突きつけているような気がしますね。解決はないのかもしれませんけど、やっぱりリスクを共通に背負う、一人にそれを任せるのではなく、グスコーブドリ一人に任せるのではなく、全員でそれぞれの立場に応じて能力に応じてそのリスクを引き受ける、批判すべきやした上でですね、そういう生き方が今求められているのではないのだろう、そんな気がいたします。5分過ぎました。以上で私の話を終わらせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。 こんなかぶりつきでお話聞けてよかったです、ね、ありがとうございました。はい、それじゃあどうも。